こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ニューワチ、一人暮らし、意外とバレないは、お笑いトリオパーティーちゃんのスガちゃん最高な。1が自身の生い立ちを振り返る自伝的エッセイである。2024年に刊行された本社は、3歳で母を亡くし、父、祖父母、アバと暮らした少年期から、家庭の事情によって中学1年生で実質的な一人暮らしに至るまでを主軸に据える、題名の軽妙さとは対照的に、扱うのは家族の離散、生活の不安定さ、周囲へ事情を明かせない思春期の孤立といった重い現実だ。ただし著者はそれらを悲劇として固定せず、芸人らしい観察眼と自嘲を交えて語る。父親の破天荒さや個性の強い家族との関係、生活を維持するために身につけた工夫、上京後に経験を笑いへ変えていく過程も重要な要素である。困難の告白であると同時に、自分の来歴をどう受け止め、他者と脅威や好論な言葉にするかを示す一冊といえる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、中学1年生の隠れた一人暮らしが示す。支援からこぼれ落ちる現実、本書の核は中学1年生の著者が、周囲にほとんど知られないまま一人で生活することになった経験にある。これは早熟な自立を称賛する話ではなく、本来なら保護と支援を必要とする年齢の子供が、家庭の変化によって生活責任を引き受けざるを得なかった現実を描くものだ。母の死後、父祖父母、アバを含む家庭の構成が変わり、頼れる大人が家から順にいなくなっていく。その結果として生じる一人暮らしは、本人が自由を選んだ結果ではない。著者は事情を知られることを避け、漫画のクールな人物像への憧れも重ねながら、高校時代までバレないことを一種の制約として保ったという。この設定は思春期における羞恥心と自己防衛の強さを浮かび上がらせる。題名の意外とは軽い響きを持つが、その背後には周囲が異変に気づきにくいこと、本人も助けを求めにくいことの両方がある。本書は例外的な経験談を通じて家庭内の困難が外部から見えにくい構造を具体的に考えさせる。次に、料理を盗む経験に現れる生活技術と孤立を生き延びるための観察力。著者の一人暮らしは抽象的な苦労ではなく、食事や家事をどう成立させるかという日常の問題として描かれる。友人宅を訪れた際、友人の母親が料理する様子を見て、味噌汁には出汁が必要だといった基本を学んだというエピソードは象徴的である。ここで重要なのは、生活技術を教わるべき家庭内の場が十分に機能しないとき、著者が他者の暮らしを観察し、断片的な知識を自分の生活へ持ち帰っていた点だ。これは単なる節約術や料理の手順ではない。自分の事情を明かさずに必要な知識を得るための控えめで切実な適応である。同時に、生活の知恵を盗むという表現には、誰かに頼ることへのためらいと、助けを待たずに対処しようとする姿勢がにじむ。本書は中学生の一人暮らしを再現可能な生活指南として扱わない。むしろ子供が生活の基礎を独力で補わねばならない状況の異常さを伝える。それでも著者が細部をユーモラスに記憶しているため、読者は困難を観念的に消費せず、暮らしが維持される具体的な過程として理解できる。さらに、破天荒な父を単純に断罪しないことで書かれる。愛情と負担の併存、父親は本書における強烈な存在である。酒、タバコ、女性関係に奔放で、家族を振り回す人物として語られる一方、著者の人生観やかっこよさの感覚に深く影響した父でもある。父が家を離れたことは、著者が孤立へ向かう背景の一つであり、その責任を軽く見ることはできない。しかし著者は父を一面的な加害者として描かず、その豪快さ、自信、欲望に率直である生き方に、自分が憧れていた部分にも執筆を通じて気づいたと語る。成人後、父と飲みに行ったり、女性に声をかける場に同席したりしたエピソードも、この親子関係のねじれを示す。読者に求められるのは、父の行動を美化することではなく、家族への評価が愛憎のどちらか一方だけでは済まないという理解だ。本書は、傷つけられた側が相手への情や継承したものを名を持ちうる事実を説教ではなく実感として示す。家族の問題を明快な善悪へ回収しない点に、回想記としての誠実さがある。カッコつけを防衛ではなく表現へ変える自己分析。著者は自らのカッコつけな性格を単なる芸風や見栄として処理しない。父の影響だけでなく、幼くして亡くなった母にまつわる話からも自分の内側にある配慮や美意識の由来をたどろうとする。例えば、母は幼い著者が自分を母と認識していない様子に対し、死別後の悲しみを減らそうとするかのように応じたと伝えられている。著者はそこに相手への配慮を含んだカッコつけの系譜を見出す。この自己分析は過去を都合よく美談に変えるものではない。遅刻のような困った局面さえ面白くなってきたと捉えてしまう自分を、 長所と短所の両面から語っているからだ。苦境を今の自分も悪くないと見立て直す態度は、しんどさを消す魔法ではないが、状況に押しつぶされないための心理的な距離を作る。本社ではその姿勢が後年の芸人としてのキャラクター形成にもつながる。過去に意味を与え直すことと痛みを否認することは異なる。著者の語りはその境界を軽妙さの中で探っている。最後に私的な過去が芸人の語りへ転換するまでの過程。本書は少年期の回想だけで終わらず、上京後に著者が自分の経験を他者へ語り始め、それが芸人としての表現につながる過程も扱う。高校卒業後、進学先では地元の人間関係から離れ、過去を隠し続ける必然が薄れた。そこで家族が家からいなくなった経緯を少しずつ話すと、周囲はそれを面白い話として受け取ったという。養成所で父の収入に関する書類をきっかけに、家庭事情が他人の目に触れた経験も秘密が語りへ変わる契機として位置づけられる。ここでの笑いは困難そのものを笑い飛ばして無価値化する行為ではない。著者が自分の経験の語り手となり、他者にどう届く形へ整えるかを覚える過程である。芸人のエッセイには舞台裏や成功談を中心にするものも多いが、本書の特色は芸能活動以前の生活史が表現の土台として描かれることにある。読者はテレビ上の派手なキャラクターを固定的な演出とみなすのではなく、苦しい出来事を言葉と笑いに変えてきた人物の方法として読み直すことができる。結論として、本書はスガちゃん最高ヌー1やパーティーちゃんのファンだけでなく、家族との距離、思春期の孤立、育った環境が現在の自分に残す影響について考えたい読者に向く。中学生の一人暮らしという得意な題材を扱うが、読後に残るのは早く大人になることの称賛ではない。生活の基本を誰から学ぶのか、助けを求めにくい事情を人はどう隠すのか、家族を愛しながら傷つくとはどういうことか、といった身近で重い問いである。具体的な生活場面と率直な自己分析があるため、家庭環境をめぐる問題を抽象論ではなく個人の実感として捉えられる。一方で父親の振る舞いや困難を無条件に肯定する本でもない。愛情反発、憧れ、負担が併存する県警を結論を急がず記録している点に価値がある。同種の芸人エッセイと比べても、華やかな活動歴や舞台の裏話より、芸風が形作られる以前の生活史に厚みがある。重い素材を軽口で覆い隠すのではなく、笑いによって読者が近づける距離まで運ぶ。その語りの技術こそが本書を単なる壮絶な半世紀にとどめない特徴である。ご支援いただける場合は、スガちゃん最高の1パーティーちゃんポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。